第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今日は町外生活のサポートということで、富岡町のいわき支所と富岡町の郡山支所をご紹介いただきます。いわき支所の三平正弘さん、郡山支所の大館修司さんです。皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
まずは各支所の場所をご紹介いただきます。いわき支所はどちらになりますか、三平さん。
はい、いわき支所はいわき市内から東本校、北白戸にございます。具体的には東日本国際大学から夏井川を挟んで南側のところに、三島神社がございますけども、その近くにございます。
郡山支所はですね、大月にあるんですけれども、郡山市の、大月中学校の、ま、ちょうど、ま、向かい側、ま、こちらにも自衛隊もあるんですが、ま、近くには自衛隊がございます。そちらの方が、ま、ちょっとした 目印になるのかなと思います。
それぞれの支所、業務内容は一緒ということなんですが、三平さん、どんなことされてるんでしょうか。
はい、業務内容はいわき支所、先ほども言いましたけど郡山支所とも同じ内容なんですけども、住民票などの発行業務や各種申請受付を行う業務係、応急仮設住宅の維持管理を行う住宅支援係、町民の健康を行う健康管理係、支所施設の、管理、所内の所務を行う総務係の4係で業務を行っております。
支所の窓口では町民の皆さんとどんなことがこう行われているんでしょうか。
まあ、さまざまな発行業務、それから証明書手続きですね、そういったものを行っております。例えば、まあ、住民票、あるいは印鑑登録証明書、あるいは各種の税の証明書、またはマイナンバーカードの申請の受付ですね、それから国保、国民年金の加入だったりとか、そういった各種の手続きも行っております。
それぞれの支所で利用されている方々、まあ、少しは違うと思うんですけども、いわき支所はいかがですか。
はい、現在、富岡の町民が 14,600人の方が避難しております。そのうち約 40% の方、5,700 人の方がいわき市の方に住んでおります。その方が主に各種証明等を取るため1日あたり30名から多い時で100名の方が、支所の方に訪れているという状況でございます。
郡山支所は状況いかがでしょうか。
郡山支所もですね、いわき支所と同様の内容で皆様来ていただいているということで、まあ、人数は大体、まあ、若干少ないかなという感じでございます。
続いて仮設住宅の現状なんですが、まずいわき地区はいかがでしょうか。
はい、いわき市には仮設住宅は泉多摩津湯、吉間、下高区の3カ所がございました。吉間仮設住宅については昨年11月、下高区仮設住宅については今年の4月に閉鎖しております。現在泉多摩津湯仮設住宅のみ残っている状態でありまして、入居者が16と27名の方が今入居している状況でございます。
郡山はいかがでしょうか。
はい、郡山市内ですね、南1丁目の応急仮設住宅、こちらの方と富田の若宮前の応急仮設住宅、こちらがございます。で、入居戸数はそれぞれ10戸ずつ現在入居をされているということでございまして、今年の3月に大玉村の仮設については閉鎖となってございます。
三平さん、借り上げ住宅については全体的にはいかがでしょうか。
はい、借り上げ住宅県内全体では581戸、1080人の方が入居しているという状況でございます。
そして今後についてなんですけれども、仮設については期限が迫ってますよね。
はい、来年のですね、まあ、令和2年の3月31日で共用の期限が終了となってございますので、皆様にはですね、まあ、新たな住宅の、まあ、住居の確保をお願いをしているというところで、まあ、支所の方でもですね、こういった方 のご相談には乗っておりますので、ぜひご相談をいただければと思っております。
復興公営住宅を希望される方もいらっしゃると思いますが、3回目の復興公営住宅の募集があるんですね。
はい、8月の1日から8月16日の間にですね、3回目の入居者の募集がございます。まあ、こちらの方もですね、支所の方でこういったさまざまなアドバイス等できますので、ぜひこちらの方までご相談いただきたいと思います。
そして避難されている皆様の健康管理も非常に重要なんですが、健康診断は定期的にあるんですね。
はい、健康診断でございますけども、中通りの日程は9月27日の、白川市、10月4日に福島市、10月18、21、23、24日が郡山で実施されます。いわき地区では10月28日から11月1日までの5日間、いわき市内敷地内の多目的集会場で実施される予定でございます。詳しくは町広報7月号でご覧になるか、市長または健康づくり係までお問い合わせください。
今日は町外生活のサポートということで、いわき市所郡山市所のお二方にご登場いただきました。三平さん、小田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、変わっては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですけども、うん、実はですね、富岡町、これ宿泊料の補助制度がありまして、うん、どういうことかと言いますと、例えば教育施設を使用して合宿や研修を行うとかね、はい、富岡町内の宿泊施設に宿泊するとか、うん、まあ、営利目的でなく他の団体から同じ種類の補助を受けてない、うん、そういった方々だと、富岡町文化交流センター学びの森とか、富岡第一中学校とか、富岡町総合スポーツセンターとか、富岡町総合運動場、こういった教育施設を使用できて、宿泊の時に1人1泊あたり2000円補助してくれるという。
2000円補助してくれる、
まあ、富岡町内の宿泊施設に宿泊するわけなんですけども、その時に2000円1人当たり1泊2000円補助するっていう制度があるということですので、ぜひ富岡町内施設を、教育施設を利用いただいて、宿泊施設に泊まっていただいて、これ1人当たり2000円って結構大きいですかね。10人だったら2万円ですからね、そういうのがありますので、詳しいことは富岡町教育委員会障害学習課の方にお問い合わせいただきたいと思います。それからイベントです、今月24日水曜日、平日なんですけどもね、富岡駅前にぎわいフェスというイベントがあります。夏の夜、冷たいビールと美味しいものでお疲れ様の乾杯というね、私も大好きなイベントでございますね。
行っちゃうんじゃないのこれ。
いや、水曜日は私の遅番なんだよ。残念だね。7月24日夕方5時から夜9時まで、 JR 富岡駅前第一駐車場で行われます。キッチンカーが出て豚丼だとか焼き鳥が並んだり、フードコーナーもあります。
奈良派の美味しい豚汁さんだね。
あら、よくしてます ね、
豚丼美味しいんだよ俺。
当日フードコーナーではビールに合うメニューが盛りだくさんということで、あと音楽、生バンド演奏、カラオケ大会などもあるということで、にぎわいますので、JR 富岡駅前第一駐車場、駅前にお越しいただければと思います。入場無料でございます。皆さん、美味しいものを食べながら楽しんでいただきたいと思います。7月24日水曜日です。それから8月2日富岡夏祭り2019、行われます。各種イベント夕方4時から、盆踊り6時から、花火7時半からを予定しております。富岡第一小学校の校庭が会場になりますので、これもぜひお出かけになってみてください、さあ、この放送後日、富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町のタブレットに代わるものとして開発されまして、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。ラジオ福島のポッドキャストにも放送音源アップされますので、ぜひチェックしてみてください。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。